綺麗、綺麗レフン。あるいは、クリストスの呼ぶ過去、古過去。クリステになるんですね。ギリシャ語でクリストス。キリストというのは主格。主格っていうのは、誰それが、とか誰それはという時の格ですね。その場合に、キリストがという時にはクリストスです。だからキリストよ、といえばね、クリステになるんですね。さっきのキュリエのように。クリステエレイソン、キュリエレイソンの繰り返し繰り返しですね。様々な、メロディーハーモニーに乗せて歌い続けると。私が50年以上前にミサ曲もいろいろ聴いて出寄った時に、なぜキリエっていうのかと。そしてキリエ、聖書の言葉はたくさんあるのに、どうしてこのキリエレイソンだけ特別に取り上げられて、こんなに長い時間を歌うんだろうかという疑問が常にあったわけですね。それの後になってギリシャ語あるいはヘブライ語などを学んで、その言葉に込められた様々な旧約新約の意味を知って初めて明らかになったわけです。それはそのそれだけの重要性、特別な重要性を持った短い一言だったわけですね。だからこれはもちろん簡単な、あんまり大した言葉でないんだろう。こんなにミサ曲という重要なですね、曲で、ミサ、礼拝の中で繰り返し歌うはずがないわけですね。ところが、プロテスタント側で、特にも教会においては賛美がどうしてもですね、仮の部屋を借りてると。会議室みたいなのを借りてると。それから、工業聖書研究。発表という形で、私がかつて京都で初めて来た習慣には1時間半90分ピッシリと聖書講義のものが続くわけですね。賛美歌というものを後ろと始めた前だけ、1曲ずつしか、必ず1曲ずつしか歌わないと。ですから綺麗とかいうふうなものがあるようなこと全く、賛美歌にも入っている意識もしなかったわけですね。でもちろん日本語に直すと主を憐れんでください。主を憐れんたまえですけども、ヘブライ語では、ホネーニエロヒーム。あるいは主を憐れんたまえですと、ホネーニヤハウェ。神様憐れんでくださいが、ホネーニエロヒームなんですね。こういうとても重要な言葉なので、これは、言語でもですね、知っていただきたいと思って、ちょっとコメント欄に書きますので、見ていただいたら、主を憐れみたまえ。これは、ヘブライ語では、ホネーニ、ヤハウェなんですね。ホネーニとは、ハーナン。これは非常に大事な言葉になったんですね。憐れむという。これ、ヤハウェはハーナン、憐れむということは、ヤハウェ省略して、ヨハ、ヨとも言います。ヤハウェはヤとも、ヨとも省略してあります。ヨ、ハーナン、なりますね。ヤハウェは憐れみである。ヤハウェは憐れみの神だ。ヨ、ハーナンですが、これがヨハネ。という言葉に人の名前になっていったわけです。ヨハネが、ドイツ語ではヨという発音ですね。ヨハンネス。ブラームスとかヨハンネス。英語ではジョン。イがジという発音です。イエスースという発音がだからジーザスとなりますね。それからフランス語ではジャン。英語でもジェイン、英のジェイン。ジェインとか、ジャンバルジャンなる有名なジャンもヨハネのことなんですね。フランス語発音でジャンになるわけです。そういう前にも触れましたですね、これは。初めての方、聞く方も多いであることがしばしばあるので、重要なことは繰り返し言っています。で、ヨハネ、ないしジョン、あるいはジェイン、あるいはジャン。そういう名前によって神様の憐れみということは全世界に名前によっていつの間にか広がったわけですね。 だから、私が子供の時に犬は鶏をたくさん父が飼っていた養鶏ということで副業にしていましたから、ちょっと山上がっているので、野生の犬、猫、ネズミたち、いろいろ襲うので、必ず激しい声で吠える犬が、犬を必ず飼っていたわけですね。遠くから登ってくる時でも、すごい声で、夜中でも何でも、けたたましい声で吠えるんですね。その犬の名前にジョンと、これも私がつけてもいいということで、言いやすいからに過ぎなかったんですが、そういうように気楽につけた名前、実はこの非常に、数千年前、3000年以上も前から、重要な言葉、哀れみ、ハンナーと。ヤハウェはハンナ、ヨハンナ、ヨハネ。それが英語でジョンだったんですね。はい、それから、このことでですね、ハーナンが自分、私を、だったら、イがつくと私ということを表すんですね。後につく言葉で、その、体格、格です。目的格とそういったものを、この体は、対象の体なんです。対象の格、何々をという、いわゆる英語だったら目的格にあたるものですね。で、その、特に一人称の体格でありますと、私をって言ったら、本命にという意味なんですね。父は、ハブライ語ではアービーって言うんですね。私の父はアービーって言う意がつくんですね。それと同じです。ですから、これはギリシャ語で、神様憐れんでくださいですと、本命にローヒーになります。で、ギリシャ語では、これが、今日のところですと、エレエーソンメ、キュウリエ。メは、英語のミーとたまたま形が同じ。ギリシャ文字でこれはない。ローマ字化したギリシャ語ですが。で、短い音でなくて、長い音なんですね。エレエーソン。元のことはエレエオーです。エレエーソン、命令形になりますが、エレエーソンメ、キュウリエ。憐れんでください、私を、主よ。で、別のところでは、主を私をある意味で、キュウリエ・エレイソン、エレエーソンが短くなって、キリエ・エレイソンというふうにラテン語の歌では歌われます。はい。まあ、こういうことでですね、キリエ・エレイソンということは、ミサ曲で全世界に繰り返しこの、何百年と、なくですね、これは、モーツァルトでも、あるいは、ベートーベンでも、ミサ曲を聴いてみられたらわかります。キレイ・エレイソンというのがずっと続きます。意味もわからないと、キレイ・エレイソン、キレイ・エレイソン、メロディーがやなと思っているだけでは、そのミサ、礼拝の曲、聖書の言葉を取り上げられて意識しないと、それを大した意味はないわけ、ということですね。このことは重要だからこそ、繰り返し繰り返し、様々な音の流れに乗せていってるわけです。だから私たちも、そのような曲を聴くときに、主よ、私を憐れんでくださいという、そういう気持ちを重ね合わせてないと、本当に堀を聞いたことにならないはずですが、日本人の場合は、そもそも圧倒的多数 99% までが、キリスト教の素養がない、あるいは信じない。だから、綺麗で主を憐れんでくださいなんて、全くこう音楽だけの部分を、まあ、切り取って聴いてると。本質的なこの、まず歌詞なんですよね。これが、重要意味があるからこそ、そういうふうに長くしているわけで、本末転倒になりますね、本来からすると。はい。まあ、こういう言葉の上では、非常によく使われる言葉になっています。日本語ではわかりやすいし、主を憐れんでくださいということですけど、ギリシャ語では、キュリエ・エレイソン、キュリエ・エレエーソンですね。これを短くして、キュリエ・エレイソン、主を憐れんでください。ということ、ヘブライ語では、本音に、エロヒーム。神様、憐れんでください。主よでしたら、本音に、私を、まついてるんですね、本来は。はい。まず、そのことをですね、言っておきたいと。長くなりました。本文の説明も兼ねてです。それで、この賛美はですね、賛美歌21をお持ちの方は、開いていただいたら、賛美歌21の、 30番、30、31、32、33、34、35、6曲もですね、入れてあるのは、やはりその重要性からです。これはいろいろな国々からのものが集められて、日本人が書いたものも含まれています。それで今日は、メロディーもよく美しいメロディーで、しかも歌いやすいもの3つですね、を選んであります。これは、非常に祈りを込めて歌う、ゆっくりと本来は歌うわけですよね。非常に古くから歌い継がれて、30番は、主はあれみよ、キリエレイソン。主を憐れみよと、これは祈りですね、長く伸ばしてするわけです。私も祈りっていう意味を考えなかったら、最初になんでこんな、キリエの、レイソンのゴーンと長々引き伸ばすのかなんてですね、50年も初めて知ったとき思ったものですが、祈りということで同じ言葉を繰り返し心を込めて祈りながらメロディーに乗せて歌うということなんですね。主よ憐れみよ、主よ憐れみよ、主よ憐れみよ、主よ憐れみよ、繰り返し歌うもので、一番に終わったからも歌わない。こういう類いのものでは全くないんですね。ですから、これを、聞いている方々も、この機会にでもですね、それを祈りとともに歌うように、過去3000年も以上前の詩編の作者、そして新約聖書の人たちと共に心を合わせて、その心を思い出して覚えつつ、歌を祈りたいと思う願うわけです。はい。